新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばよいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は株式会社三新製作所代表取締役社長を八木下博さんにお話を伺います。工場で使われる大量の水、環境に優しいものづくりを実現するためにはその排水を適切に処理しなければなりません。かつて昭和時代、大きな問題となった公害や水質汚濁、当時日本で初めて工業用ろ過器を製造し、長年にわたり排水処理システムを手掛けているのが三新製作所です。いかに環境に優しいものづくりを実現できるか、資源回収再利用を行うリサイクル事業も展開、ろ過、排水処理、リサイクル、3つの柱で日本のものづくりにおける環境を守り続ける三新製作所のパイオニア精神に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょうか。東海ラジオ村上和弘です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は株式会社三新製作所代表取締役社長八木下博さんにお話を伺います。八木下社長、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず水処理事業について伺いたいんですが、三新製作所は日本で初めて工業用のろ過器を製造されて、独自のろ過技術で開発から製造販売、さらにはアフターサービスまで一貫して自社で行われているそうですね。
ありがとうございます。日本で最初かどうかはっていうのは正直定かではない部分あるんですが、少しその歴史を紐解いていくとですね、ろ過政策については古くは紀元前2000年前からワイン作りや酒作りで使われていたようです。工業用ろ過器の歴史もかなり古く、ヨーロッパでは16世紀頃から上下水用ろ過器、18世紀に入ると下水ろ過、20世紀に入って理論的な研究が始まって、工業用ろ過の基礎が固まりつつあったのが1930年代のようです。当社の創業は戦後の1948年ですので、この頃、元戦時研究員であった創業者、私の祖父になるんですが、素焼き筒の筒を使ってですね、清涼飲料水のろ過器を製造販売し始めました。その後、金属表面処理、いわゆるメッキ業界との出会いがありました。その頃、日本が急速に工業化しだした時期で、自転車のピカピカ光るニッケルメッキが発明された時期でした。この操作には品質を向上させるためのろ過器が必要であることが分かり、このメッキ液に使えるろ過器の開発に着手して独自のろ過器を開発しました。それがスタンダードとなって金属表面処理用のろ過器へ発展して、ソーダ工業用の工業薬品、農薬などのろ過、クーラント用のろ過、1960年代にはプール用のろ過、温泉用のろ過器、自転車の発展に伴って出てきた表面処理鋼板のプロセスでのろ過器などへと発展して展開していきました。
まずはそのろ過の歴史についてざっとこうご説明をいただきましたけれども、で、創業が先ほどもお話しいただいたように1948年、公害や水質汚濁が社会問題になったのが1955年頃からですから、今でこそ環境への配慮というのはもう当たり前のことですけれども、当時はベンチャー企業としてこれまでにない市場を切り開かれてきたということになりますね。
そうですね。表面処理との最初の出会いは工程の品質向上でしたが、表面処理工程では各種の化学薬品と水を大量に使う業界で、日本の高度経済成長期に伴って1950年代後半には有害物質の排出が社会問題となって、メッキ業界がその標的にもなってきました。お客様の問題の相談を受けながら各種の排水処理装置を開発して改善改良を繰り返しながら商品を提供してきました。最初のうちは有害物質を無害化して法律に適合した排水を放流する装置だったんですが、単に排水を処理して捨ててしまうのはもったいないという考えがありました。私たちの創業からの社税に全て無駄なくきれいにしましょうというものがあります。創業の祖父はですね、環境への配慮のみでなく資源の乏しい日本では限りある資源を有効に活用するべきだという認識が強くあったんだと思います。 1959年にはメッキ水洗工程における節水技術の開発を始めています。またメッキ液の濃縮回収装置の開発、薬品、水の再利用を兼ねたメッキ排水処理装置に関する工業化を進め、三新製作所のエコノバックシステム、資源化センターシステムを呼んでますが、その原型を作りリサイクル事業として1970年代から本格的に立ち上がってきました。
ということはろ過というのはただ単に水をきれいにするっていうことだけではなくて、他の薬品とかそういったものもちゃんとろ過して再利用と。いやちょっとこれは私の認識がちょっと甘かったなと思いますけれども、ただ1970年代からもリサイクル事業って相当進んでますよね。
その当時はなかなか受け入れられなかった考え方かなと思って
ですね。まあろ過そして排水処理と資源の回収再利用を一体化した独自のシステムで、環境負荷の低減そして資源の有効活用を両面から積極的に取り組まれているということになりますけれども、リサイクル事業への進出でのご苦労というのはどういったものがありましたか？
今申し上げた通りですね、この考え方があまりまだ当時浸透してなかったということなんですけれども、当時の排水規制は総量規制ではなく濃度規制で、処理は有害物質が法律で規制されている濃度以内に収まるようにすればよいという考え方でした。つまり大量に水があるのであれば薄めて規制値内に収まるのであれば排水処理装置を使わないで済むという考え方が一般的でした。ただし規制が年々厳しくなってくると排水処理装置が必須となってきました、ここで全て無駄なくきれいにしましょうの考え方です、なぜ排液が排出されるのか原点から考えて、当時から 3R の考えで技術開発をしてきました。メッキ工場の場合で考えますと、できるだけ薬品の排出を抑えるリデュース、一つの生産工程で使えなくなった薬品を別の工程で再利用するリユース、最後に回収再利用するリサイクル、することを組み合わせてできる限り排出する量を減らす工夫をしてきました。これがうまく回ると排水量が飛躍的に少なくなって、排水処理装置設備の大きさも小さくなり、そうすると設備価格も当然抑えることができます、ただしそのためには生産工程内での管理レベルを上げていく必要があります。現代のゴミ問題もそうですが、分別が大切になってきます。すなわち働く方々、従業員の方々の考え方を変える必要がありました。この意識改革が一番大切で、今までは何でもかんでもまとめて捨てれば排水処理装置で無害化してくれたのが、従業員の方、働く方々にとっては面倒な作業が増えることになります。この設備導入の、担当者、経営者、従業員の意識改革に時間がかかりました。
要するに今まではいろんな排水をもう一つのとこにまとめてきれいにすりゃいいじゃないかだったのが、この薬品が入った水、この薬品が入った水、それぞれ分けて、そうすると薬品もきちんとすぐにリサイクルできるようになるということですね。ただしも今おっしゃったように、そのどの程度まで、ね、濃縮すればいいのかとか精製する必要があるかっていうのは、これも本当に大変なご苦労でしたね。
そうですね、やっぱり今言った手間がかかるのとですね、やっぱり捨てる水にお金をかけたくないというユーザー様の考え方っていうのはなかなか変わらずですね、そこには今でもやっぱり苦労している部分があります。
そうですか。水処理技術の総合研究所を立ち上げられて、産官学の連携で異業種分野への挑戦、新たなビジネスモデルの構築も目指されています。三新製作所の今の課題、そして未来への展望をぜひ聞かせてください。
このコロナ禍でものづくり産業に従事する多くの日本人の行動や心が、私は閉鎖的になってしまったんじゃないかなというふうな気がしてます、まずは私たち自身、ものづくり企業で働く楽しさ、世界へ飛躍する挑戦者の気持ちを、もう一度従業員のみんなと同じ目を見られるように仕向けていくことが目下の課題だなと考えてます、そして中期的には人材育成を通して世界のどこに行っても胸を張れる人材を作る目標があります。技術面については国内労働人口の減少を睨んで、 IoT、AI 技術の活用によってプラントの設備保全サービスや業務効率 でブレイクスルーを狙っていきたいと思っています。また国内外に新たなリサイクル拠点を開設する、もう一つ先日ようやく市場投入したマイクロバブル技術を搭載した新型ろ過器の市場展開を、各種業界とコラボレーションも視野に入れながら達成していきたいなと考えています。その先に従来とは違った異業種分野への挑戦、新たなビジネスモデルの構築につながっていくと考えています。
はい、技術を中心とした品質奉仕という社の方針が終わりですけれども、一方で社長ご自身の座右の銘、大切にされている言葉ありましたらぜひお聞かせ願いたいんですが。
実は座右の銘っていうのは考えたことがなくてですね、はい、なかったんですけど、まあ、ちょっと改めて考えてみました。で、思い浮かんだ言葉、特に今までそういうことは使ってきませんでしたが、考えてみるとですね、今を大切に生きるという言葉がこう思い浮かんできました。私はこの会社に入る前は、まあ、誰にもあまり責任を負ってこなかった自由な20代、まあ、それから会社に入ったんですから、その瞬間はいつもどうやって楽しむか、まあ、それだけに一生懸命でした、まあ、それが会社に入ってですね、まあ、こういった立場上、冠婚葬祭、特に葬儀に出席することが多くなりました、
はい、
そこでは必ずしも本人の希望通りにいかなかった人生というものを数多く見ることがありまして、人生は短く時間を無駄にすることはできないだなと、そういうことを、まあ、感じ知ることができました。もう一つは、と奥さん、子供たち、家族を持つことで人生の意味を考える機会をもらいました。それまでは仕事、家族、人生の自分の人生どうしたらいいのかということはちょっと漠然としていたんですね、まあ、そういったところを踏まえてですね、この言葉を大切にすることで他の何かと自分を比較したり、将来に対して不安な弱い気持ちに流されないで、今この瞬間を楽しいだけではなく大事に有意義に生きることができると考えています 。
はい、まあ、本当に我々の目に直接触れることは少ないとは思いますけれども、おそらく三線製作所のそのろ過のおかげで我々が生活できている部分って多々あると思いますので、これからもぜひ素晴らしいろ過装置世に送り出してください。
ありがとうございます。頑張っていきたいと思ってます、
はい、ありがとうございました。今日は株式会社三線製作所代表取締役社長八木下博さんにお話を伺いました。